はい。ということで始まりました。オムライススタジオです。私、オムライス革命児、青木です。そして今日は、先日終わった九州ツアー、ね、振り返りということで、おじさんたちに集まっていただいております。ということで、じゃあ、三田方熊楠の T シャツを着てるんだと、えばっていた方、お願いします。
はい、建築家の鴻島祐介です。よろしくお願いします。
はい。お願いします。ということで
お
ね、前に、あれですね。
お、
にゃんこが。
かわいい。
にゃんこがいます。お 見せびらかしてるっていうか
見 せ
いい
び
です
ら
ね。はい。じゃあ今ちょっと、そのね、にゃんこを持ってた方、お願いします。
い、九州の福岡で、書店をやってます、ミノーブックスの石井勲と言います。よろしくお願いしま
はい。
す。
お願いします。やったー。ということでね、3人で。
ちょうど
まあ、
1週間ですかね。
1週間前。
ああ、もうそんなに。
もうそんな経ったんだ。
ちょうど1週間。
あ、
早いね。
早いね。
一瞬だよね。7日間も経ったんだよ。
1週間、ああ、ねえ、その通りです。1週間は、7日です。ね、ということで、まあちょっと振り返ろうと、いうことでね、思いますけども、まあこの九州ツアーも4年目ということでね、4年、まあ、で、鴻島さんはね、1年ぶり。っていうことでしたけど、ちょっと、ざっくり、どうですか？九州ツアー、3日間、今年はっていうか、去年も3日だったけど、今年は、ミノーブックス、熊本のシーンさん、椎葉村の図書館のブンブンブンと、この3箇所ですね。多分、過去最高の移動距離と
ああ、
いう
そうです
感
ね。
じ。だったかなと思いますけど、ね、もう全行程運転していただいた、石井さんとしては、今回のツアーはどうでしたでしょうか？
移動距離でいうと、まあ、とにかくその椎葉村
はい
がやっ
はい。
ぱ、まあ、日本三大秘境の一つと言われ
うん。
る、とはいえ、その、なんでしょうね、熊本市内、2日目の、熊本市内、シーンさんから、まあ、Google マップで見たら、まあ、1時間半程度で、あ、まあ、これ結構、まあ、そんなにかからないなって、三大秘境って言ってもそんなことないなって思いながら、その実際行ってみたら、まあ、道は狭いわ、その 離郷をするのにもうちょっと大変だわってことで、結構やっぱその秘境感はありっていうところ、ね、あと夜、まあその後にずっと夜のドライブみたいなところも あって、まあなかなかな、はい、感じでした、その移動で言うと。はい。
移動以外で言うと。
移動以外で言うと、そうですね、その、まあ毎回、その今回で4年目ってさっき青木さんが言われたように、そのまあ毎年、なんていうんですかね、そのまあ1回のイベントじゃなくて、その定期的にやるっていうイベントがその重なって、しかも4回目となると、なんでしょうね、その話すこともその場限りじゃなくていいみたいなことができてきて、で多分このイベント、来年もやるだろうからっていうことを考えたら、そう、何かしらその、なんでしょうね、これまでと今とこれからっていうのをその積み上げていけるようなその内容になったかなと思っていて、まあ、そういうことでその今回その、ミノブックスでの、トークイベントは、まあ、改めてその、まあ、うちの店がその今年10周年迎えたこともあって、で、まあ、トークの中でもすごい言ってたんですけど、まあ、ちょっと10周年ってことで、まあ、暮らしをテーマにした本屋なんで、まあ、すごい暮らし言ってますみたいなことで、で、今回のあのトークのテーマも、なんだったかな、日々の暮らしを手作りすることっていうのをテーマにして、っていうので、まあ、これまで青木さんとか、鴻島さんと話してきたことっていうのを、その、まあ、改めてその暮らしっていう、まあ、一つの文脈に落とし込んだときに、まあ、どういうことが見えてくるかな、みたいな話ができて、で、まあ、それだけでもすごく面白かったんですけど、まあ、そこからやっぱり、その、シンさんで、シンさんは、何です、新情風景か。まあ、そういう場所性だったり、土地のことだったりっていう話で、で、また宮崎の椎葉村では、割とここでは、その、合気道。 を一緒に交えたんで、まあ、秋色的なそのトークの内容、あとはシーバソンとはどういうところかみたいなところが大きかったなって思ってて、まあ、あと最後にやっぱり、その僕としては、そのシーバソンのシーバ神楽を、見に行ったっていうのはすごく大きくて、まあ、途中でその青木さんと鴻島さんが帰って、ちょっと僕、まあ、もうちょっと見たいんでって言って残ったんですけど、っていうのもやっぱり、なんていうんですかね、その、ミノブックスの久留米で、その話してたような、その、まあ、青木さんが言ってた、その、なんて言ったら、言葉、暮らしの外側に言葉があるじゃなくて、なんか、
言葉の外に暮らしがある。
言葉の外に暮らしがある、その言語化できない部分に、その暮らしの本質があるみたいな話が、その、ミノーブックスではあったんですけど、なんかまさにその言葉の外みたいなやつを持って、その文化とか伝統みたいなやつをどう継承していくかみたいなことを、シーバ・カウグラってなんか実践している気が、なんか僕にはそう見えて、で、なんか結構バチバチってこう、つながった。みたいなことで、なんか、だから今回のツアーは、そう、すごく得るものが大きかったなと、その、感じになってます。
ありがとうございます。素晴らしい。よかった、よかったという感じですね。はい。じゃあ、小島さんは、
そうです
どう
ね、
でしたか？
僕は九州ツアーに限らず、やはりその、作る人になるためにっていう本を、新平と、届ける、本を届けるツアーというか。で、それが、今回、まあ、2年前から始めて、まあ、第何回かの時に、九州でやらせてもらって、で、まあ、その時に、石井さんと、まあ、新平がぶっ倒れたっていうのもあるんだけれども、車の中で、石井さんと
2年
改
前
め
ね。
て、2年前ね、後部座席でぶっ倒れてる新平、後部座席っていうか、後部座席を通り過ぎてトランクで椅子を倒して寝てたんじゃないかっていう、まあ、いずれにしろ、あの時に、太宰府だったかな、まあ、車で移動してる時に、石井さんの人となりっていうかね、あの時初対面だったと思うので、それでなんかいろいろ聞いてた時にアメリカの話をしたっていうことがなんかずっと鮮明にあって、で、それはまあ、実はアメリカ論っていう本になっていくんだけれども、ちょうどアメリカ論を書く直前ぐらいだったのかな。で、もうすでに話が11月だったらあったのかもしれないし、まあ、あったんでしょう。だから、アメリカの話をしたと思うんだけれども、新平のスタンスである、まあ、アメリカに行ったことない、あるいは、まあ、そのアメリカを日本を通して見るみたいな。で、それは、僕と白岩さんとは違う、3人の立ち位置みたいな。っていう話で、まあ、まだ一本も書いてない時にアメリカ論どうなるんだろうみたいな話を、まあ、僕はだからアメリカ生まれの建築家としてどんなことが書けるかなみたいな話を、その時は直接言ってたかもしれないけれども、石井さんから聞いた話が、アメリカの影響、自分の中でのアメリカの、まあ、音楽とか映画だったと思うんだけど、で、それがなんか、実質、新平がその後、アメリカ論の中で書くことと、まあ、デジャブーというか、あ、石井さんも日本人として、アメリカと、まあ、アメリカ文学を研究してるとか、アメリカで生まれたみたいな、直接的な関係はなくても、やはりそのアメリカに大きく影響されている。で、それがまあ、ミノーブックスのをやることにも、少なからず何かしら影響してるっていうような話をしたりして、その僕にとっては、今回の3日間のツアーも、ミノーブックスだったか、シーンさんだったか、一回、リチャード・ローティ、その会話を終わらせないっていうことが、ツアーの核テーマというか、僕の中での個人的な、どうやって、多様な他者と対話を続けるのか。その時に、 マウントするっていうか、俺がこんなこと知ってるから教えてあげるとかじゃなくて、なんか一緒に発見していく面白さ、何かがこう生成されていく面白さ、それは人と人の間で交わされる言葉という言語なんだけれども、その場の力とか、そこにいる人たち、それがなんか、実は、まあ、九州ツアーに関してはやっぱ石井さんの存在というか、まあ、今のそのアメリカの話を車の中でした前日はヘロヘロになって温泉に入ったし、なんかそうやってなんかその九州ツアーっていうのが、実質まあ、なんて言うんだろう、仕事としてはトークイベントをまたいでいる。でもそれよりも、ほとんど、まあ、3日間一緒にいるっていう意味においては、実は仕事してない時間、移動の時間っていうか、の方が長いわけで、何食べたとか、どういう時間を過ごしたっていうのが、実はトークの時間と、こう、波を作ってるっていうのかな。それがすごく楽しくて。なので、何かこう、まあ、これもローティーなんだけど、本質的な何かを見つけて、これを言おうみたいなことじゃないんだけれども、なんかずっとこう、続けていく中で、作る人になるためにっていうのが、作り続けるためにはっていうふうに展開し、作り続けるためには、体を、自分の、身体を、に対するアラートというか、内なる声を聞かなきゃいけないっていう、まあ、合気道の話をしてたのが、今回、ついに椎葉村で、合気道の 体作りもできた。すいません。で、それが神楽っていうかね、非言語というか、踊りというか、秘境というか、神楽を通して感じた、それは、その前のイベントと、実はもう、関係なく、その打ち上げ的なポジションなんだけど、やっぱツアーとしては、家に帰るまでがツアーだとすると、やっぱ神楽もすごく重要だったな、というふうに思って、まあ、やはり、僕はだから4回中、隔年というか、第2回と第4回に参加させてもらって、なんかやっぱり記憶がこう重なっていく様っていうか、だから去年があっての今年があっての来年っていう風なつながりが、さっき言ったように来ていただける人たちとの関係、だから来年また長崎行きましょうみたいな、もうすでにこうあるグルーヴみたいなのが生まれていくっていうのは大変ありがたいし、まさにその実践として作り続けるための、環境になってるっていうのが、心地よい感じですかね。
いやー、確かに、そのね、トークイベントの1時間前に集合して、でね、また、まあ、打ち上げして、で、別れてとかじゃなくて、ずっとその、3日間一緒にいるっていうのはね。
シームレスにね、だ
そう
から、
そう
まあ、
そう。
はい、始まるよ、みたいなね。ずっと続いてるっていう。
そうそう。それもまたね、面白いですよね。だから、で、なんていうのかな。そういう意味では、久留米で集まって、その翌日が、熊本か。でも熊本行く前に、大牟田と、あれはどこだっけ。玉名かな？ね、
あ、
そう
玉
そう。
だね。
玉名に寄って、で、南阿蘇に行って、みたいな。やっぱりその道中も、やっぱり、いいですよねっていうか。で、やっぱり、まあ、トークイベント自体では、そのね、同じ話は、もちろん、僕と鴻島さんは、なんていうの？まあ、しろって言われてもできないっていう感じではあるんだけど、やっぱりでも、なんだろうな。それもシームレスなんですよね。トークイベントの、に何話すのかっていうのも、やっぱり、シームレスっていう感じで。で、そういう意味では、なんだろうな。すごく、まあ、連続性を感じますよね。だし、なんか、じゃあだからやっぱり、僕らは、これがやりたいんだよな、っていうのを、なんか改めて、再発見する、そのね、書店さん、まあ、街中に書店があって、で、用意された舞台で、なんていうかな、あ、どうぞ、と、ちょ、 著者様どうぞみたいなやられて、読者とか消費者の人に対して、この本がいかに面白いかみたいなのを、なんかちょっとやっぱこう、それじゃないんだよな、みたいな。そのなんか、パーツ化されたというかね、なんかその商品化された関係、はもういいんだよなっていう。で、このシームレスって、やっぱり、どこを取ってもなんか、どこを取っても、なんていうんですか、なんか、切り取っちゃうと、大事なものを失ってしまうような感じ。で、それがね、やっぱり、まあちょっと強引に結びつけると、僕はなんか暮らしだし、っていう、なんかね、このシームレスで連続性なものが暮らしであって、っていうのはなんか、改めて、ああ、これがいいよなって思ったし、で、最後のね、宮崎のシーバーのとこでね、ご飯食べて温泉入ってご飯食べたのか。ね。で、やっぱり、これを二つ、めちゃくちゃ良かったけど、まあでもね、久留米は負けてないみたいなことをね、シーさんがね、言ってたっていうのもやっぱり、いいよなっていうかね、久留米ラブが。
なんかね、僕はだからその今の、まあ、シームレスと暮らしっていうのを聞きながら、部分と全体っていうか、で、そのね、初日無事終えて、うまくいった。で、翌日さ、熊本行くだけだけどどうしようかみたいな、ある種の行き当たりばったりみたいな感じも、3人の関係性がいいからこそできるっていうかさ、なんか誰かが誰かにこう忖度したり気を使ったりっていうのがない。で、まあいかんせん3人で動くのは2年ぶりで、ぶっ倒れた2年前に比べりゃどう考えても今年はうまくいくだろうみたいな、デフォルトがぶっ倒れてたから、今年はとにかく元気にやりきれたっていう良さ。で、そ
確かに
の、
ね。
あ、そうだ、じゃあ熊本だったら、やっぱりその関係をよくするっていうと変だけれども、やっぱりその石井さんのことが、まあ、アメリカの話をしながら、助手席で、いろいろ聞けた2年前思い出したように、なんか、今回だって、あ、そうだ、しんちゃんの、軍曹案を2人に見てもらおうみたいな、それは、2人にとって、鴻島祐介とはどんな人間かっていうことを、まあね、知ってもらう、またいい機会だなと思って、もう相当失礼極まりない、今から行くけど、みたいな、こっ
10
ちが
分ぐらい前に電話してね、今い
で、
るみたいな。
そういうことをね、実践しながらっていうか、シームレスにっていう話を聞いて思ったのは、意味ってなんだろうみたいな。つまり、九州ツアーって言ってる時点で、まあ目的と意味っていうことを考えると、トークイベントを3回やりきるっていう。で、この目的においては、まあ、優先順位が、一番高いという意味ではないけれども、まあ、トークツアーをちゃんとやりきる。で、ここの、まあ、成功か失敗かみたいなことを、査定的に言うと、何人来たのかとか、何冊本が売れたのかとか。でも、3人、まあ、3人ともっていうか、まあ、もうちょっとそこに焦点を当ててもいいのかもしれないけど、そのためにやってないっていう、その意味を、なんて言うんだろう。過剰に求めてない。だから、楽しいのかなと。つまり、一見無意味。たまなに行って、まあ、ロケハンというか。でも、実際まだどうなるかわかんないし。でも、行ってみて、器買っちゃったみたいなさ。なんかさ、だから、意味は結果的には器を変えたっていう意味があったみたいな。だから意味を求めちゃうと、なんだよっていう期待外れだったり、やっぱツアーの面白さ、僕にとっては少なくとも、やっぱある種のこう、3人のこう、フィーリングで、パッと、あ、ソフトクリーム美味しそう、食べようぜ、みたいな。なんか計画と無計画の間の中にある意味が、後になってわかるみたいな。だからシーバソンも、神楽のことは聞いてたけれども、とにかく図書館で合気道っていうのが大きな意味を持ってた。で、実際やった。でも、思ってる人が少なかった。でも、人が少ないことよりも、 何か、それぞれの人たちに、まあ、師範の人がいたとか、まあ、なんかそこでまた、思いがけない意味が、後から発見される面白さ。で、結果的に、さっき石井さん言ったように、やっぱり神楽行けてよかったよねって。でも、僕らとしてはもう温泉入って、飯食っても温まってるから風邪ひきたくないから早く帰りたいみたいな、それも正直あるみたいな。でもそれを言えないような、あれ、気まずさはないけれども。とはいえ、言ってなんか関係、せっかくのみたいにならないっていう、なんかシームレスにずっといて、じゃあお疲れっつって、別れていく感じっていうのもなんかすごく心地いいなっていうのは、なんか意味を求めすぎない。で、だからこそ、ふとした、何これ韓国の、建物がみたいな、
西野正倉院ってね。
ああいうことっ
す
て
ごかっ
さ、
た
狙
ね。
い撃ちしてたらさ、ね、で、そういう、やっぱり、不意打ちっていうか、なんか調べればわかんじゃんっていう話かもしれないけれども、あれが、行ってよかったなと。で、まあ今、僕らの韓国論的なものを書こうとしてるっていうことにおいて、じゃあ何なのかっていうのはまだ言えないんだけれども、それもきっと事後的にね、足場さんよかったな、ふうに、なんかその会話を終わらせないことの意味っていうのはずっと後になって見えてくる面白さっていうのが、なんかやっぱり今回改めて気づいたっていう感じですかね。
なんかその連続性みたいな、そのシームレスにつながってるみたいなやつは、なんかすごく感じて、さっきその鴻島さんが言ってたような、その、なんでしょう、その一回の、その、まあもちろんイベントに人が来たみたいなことは、その、まあ一つの成果として、それは大事にした方がいいんだけども、その、シームレスにつながって、その各会場を、まあ行ったり、まあ次のとこに行ったりする間も話してたりだったりとか、まあそれこそその前の段階として、まあこれがまあ去年もやって来年も続くみたいなことになってくると、何かしらのその成果っていうのをすごくその一点に求めなくていいというか、今回のトークイベントやってこんだけの人数を集めることっていう、やっぱりそこに目的を持たせなくてよくなるじゃないですか。で、今回のツアーってなんかすごくそれだったんだろうなっていう、そう、なんとなく、じゃあ次、久留米から熊本に向かいます。その間に、その玉名っていう地域があって、そこにハイクっていう素敵な場所があるから、あ、じゃあちょっとそこロケハンプラスお昼ご飯で寄りましょうか、みたいなことで寄ってみたりとか、じゃあその次にその日向文子さんに、じゃあまた裁縫しに行きましょうかみたいな流れになったりとか、そういうなんか、なんでしょうね、それってすごくその九州っていうとこと今回のツアーっていう連続性の中で、なんかずっとぐるぐるぐるぐる回ってるっていうところが、まあそれ自体は目的っていうとなんかあれですけど、まあなんかただただそれが心地よくて楽しいみたいな、なんかそういうツアーだったっていうのが、なんかすごい良かったなとは思いますね。
ね。だからやっぱり、まあ、トークイベントも人はたくさん来てほしいし、そのためにね、告知もしたいし、僕らもやっぱり、なんていうの？この1年間、ね、まあ、本、出したりなんかして、やっぱり、まあ、知名度というか、ね、高めたりとかっていうのは、したいし、まあ、したい。まあ、それが、どこまでしたいかっていうのはあれだけどね、例えばなんか、インターネットの何、リハックみたいなやつに、何と、出てまで知名度高めたいかって言われたら、いや、それは違いますみたいな感じとは、だけど、まあ、自分たちのしっくりくる範囲内では、やっぱり、一生懸命ね、やりたいっていうのは前提としつつも、でも、やっぱり、トークイベントって口実だよなっていうのはめちゃくちゃ思ったっていうか
確かに。
そうそう。まあね、大事というか、それをめがけていくんだけど、だけどやっぱこの、そのめがけるものがあるからこそ、そのプロセスがすごくなんか、偶然に満ちてくるっていうね。
でも
そう、
そう
だ
いっ
から、
た。
ある種のその目的というかね、その口実がないと、そもそも偶然も起きないっていうかさ。
そうそう。そう。だから
で、
それでトークイベントがあるっていうのはやっぱり、
いいんでしょうね。
すごくいいというか、
ね、
そう。
そのトークイベントの、まあ、内容もそうだけど、僕にとっては2回目で、まあ、その4回やってる新平の、そのフィーリングもあれなんだけど、これもちょっと言ったかもしれないけど、その会場でもね、なんかその気持ちいいなっていうのは、自分の中で、まあ、2年ぶりっていうかさ、ここに再訪した感じも含めて、言葉が生まれていく。それに対して、その会場に、まあ、いつも言う話だけれども、やっぱりその都市で、たくさんの人で、こう、ちょっと緊張しながらっていう、空気感ももちろんいいはいいけれども、なんかその、人数よりも、その密度みたいなものかな、その、やっぱり、わざわざ来てくれている、で、それはまあ、その、座ってる人たちの目というかね、どんな話聞かせてくれるんだろうかとか、で、そういう中に、まあ、その2年前のミノーブックスの記憶が、蘇って、あ、そうだ、なんかカヌレくれた人いたなとか、なんかサインするときなんか泣くほど感動したって言われたら、泣くほど感動したって、そんなことあるかなって自分でちょっと笑っちゃうぐらい。でも、なんかそういう温かさみたいな。で、本当になんか1時間ぐらい一瞬で経って、なんかこの感じ、すごい、あれ？もしかして2年前いた人ぐらい、半分ぐらい2年前もいたんじゃないかなと思うぐらい、なんかすごいアットホームだった。それはなんか、シンさんも初めて行くのになんか初めてじゃない感じっていうかね。で、読書会もしてくれてるみたいなさ、そういうやっぱり嬉しさっていうのは、なんか、シームレスにっていうか、新しい意味が、後から見つかるみたいな偶然性とともにあるんじゃないかなっていうのはすごく、ありがたいっていうかね。他力本願って言うとあれなんだけど、でもやっぱそのおかげで自分もいろんな反応できたんじゃないかなっていうね。
ね、結構。なんて言ったら、まあね、3日目はね、小松原くんが宮崎にいるからっつって連絡取って、で、小松原くんに、開催場所とかをね、まあ、アテンドしてもらったりっていうのもありますけど、なかなか、こういうことって、まあ、やろうと思ってもできないし、なんかやろうともそもそももしかしたら思わないのかもしれ
そ
ないっ
う
ていう
だよね。
か、
え、なんかすごく贅沢な遊びって言うとあれだけど、遊びじゃないね。
ねえ。だ本当その、なんていうのかな。なんかまあ、まあ、僕も毎回言っちゃいますけど、なんかこの、マーケットというかね、なんかその、本を出して流通するって、それを、本屋さんで買ってもらうとかって、ある意味で、その、まあ、システム化ができてるわけですけど、でもこのツアーっていうのは、このシステム化の外に、やっぱりあって、これは、なかなか、すごい、ね、まあ本当贅沢というか、なんて言ったらいいんでしょうね、っていう。
でもなんかツアーっていうだけあって、なんか僕その20代の頃は熱心にバンド活動やってたんですけど、そのいわゆるインディーズのバンドって、その自分たちが CD 出したら、そのそれぞれその名古屋とか東京、大阪、兵庫だったりとか山口だったりとかに、それぞれそのローカルでその活動してるキーパーソンみたいなバンドがあったりして、で、その人がやっぱり迎え入れてくれて、いろんなところにやっぱり地域にそのインディーでやってるバンドがいて、その人が迎え入れてくれて、その人のところを点つなぎで回りながらツアーするみたいなことって、よくある話なんですよね。
そっかそっか。
だからなん
な
か
る
そ
ほ
の
ど。
感じにはすごい似てるなっていうか。
だから、そういう意味では、ね、石井さんがその感、あ、あの感じねっていうのを多分分かっててくれてる
すごい。
し、ね、っていうことで、あと、ね、幸四郎さんよく言うけど、結構建築家は旅をするみたいな。
まあ建築家はその仕事があるところが現場なので、呼ばれたらどこにだって行くっていうかね。
ね、だし、僕は、まあ、なんかさ、ね、その、思想家とかって名乗り始めましたけど、やっぱりなんかその、まあ、孔子にせよ、多分、老子とか、ああいう人たちも結構その、やっぱり、ね、話聞いてくれる人のところに結構行くわけですよね。だから、一箇所にいないっていう、それ全然、なんていうのかな、自然なことっていうか、 ね、諸国漫遊っていうのが、やっぱりでも諸国漫遊っていうのは、まあ、やっぱ芸人的なというかね、越境する人間にとっては非常に自然なことで、で、まあ、我々にとっては自然なんだけど、一般的にはあまり自然じゃないっていうことがあるんだろうなっていうのは、なんか今回もすごく思いましたね。例えば南阿蘇の日向文子さん行って話聞いたら、やっぱりちょっと熊本市内っていうのは、ちょっとね、違うエリアなんだよなって。だから、やっぱりこのエリアを越境するっていうことは、なんか、なんていうの？結構当たり前ではないっていうことにも気づいたし、でも、まあ、だからこそエリアを越境を、まあ、ある種許されてる人間たちだというふうに、自己認識をね、した場合に、やっぱりなんか、こういうふうに、ラジオで発信したり、文章を書いたり、まあ、スケッチとか、いろいろなんか、そうやって発信する、ある種の義務みたいな、
ああ、なるほど
こと
ね。
もあるなーって、なんかちょっとね、ふと思ったりしましたよ。
なんかやっぱりその越境というか、その場所を移動する。で、移動、我々は移動してるんだけど、我々が移動してたどり着いた先の人たちは自分の、まあ、縄張りというか、ゾーンがある。で、やっぱそれが、近すぎるとお客さんが来ないみたいなことも考えちゃうけれども、そのお客さん、イベント的なことどうこうよりも、やっぱそれぞれが、それこそ暮らしっていうかね、その日常的に作り込んでる空間と、我々が非日常としてツアーを通して、まあ本を届けるというか、対話をする。で、その対話をする、その喜びっていうか、まあ今義務って言ったけれども、それはやっぱり何か、まあ、関係を築くっていうか、構築する、言葉を一緒に、紡ぐっていうか、で、それはなんか、だから移動させていただいてるっていうかね、その縄張りを一強させて、してるからこそ、見えてくる差異とか、共通項を、なんか、当の本人たちからしたら、そういうふうに見えてるんだとか、いろんなその、なんか刺激というかね、で、それを、提供しないで、ただ受け止めてるだけでは成立しないのかもなっていうのは、やっぱだから発信することが、移動しながら対話を続ける。で、それが、その、スケッチだったり、まあ、その、合気道的に身体をこうね、共有しながら何か、限られた時間かもしれないけども、アクションを起こす。で、それが、まあ、こうして、まあ、ラジオに乗ることで、また、いつか誰かに届く可能性としてね、アーカイブしていけるっていうことは、その、1回1500円とか、なんかお金で換算されて、なんか我々のツアーの生み出したお金みたいなことじゃない、ところに豊かさがあるっていうところを信じているからやれるっていうところかな。
なんかそれで言うと僕は割と2人とはまた立ち位置が違うのかなっていう。なんか割とその案内人というか、その越境する人たちをまあ、導くじゃないですけど、連れて行って、で、なんていうんですかね、そこでまあ自分自身も、まあ、久留米とか浮羽っていう土地に根ざしてやっていて、で、まあそこを起点に考えてるんだけども、越境してる人の、まあなんていうんですかね、そういう文みたいな、その考え方、思想とか、っていうところを、まあ、土地を越境しながら一緒に考えて、で、それをまあ持ち帰って、まあ、自分のところに落とし込むみたいな、なんかそれはそれですごく、今回は役割があるなと思いながら、すごく面白いなと思ってますね。
そうだね、石井さんにはね、石井さんのフィールドっていうかね、そのミノーブックスっていう、やっぱり主催する場があるっていう、で、それが今回、シーバソンとか外を体験して、また我々の言葉を通して、何かのフィードバックにね、なればっていうのは、それはツアーしてるまた意味が生成されていく、でもそれは狙い撃ちで、なんか、売り上げを上げるために何かを、セミナーみたいにさ、なんかしてるわけじゃないっていうところが、なんかやっぱり、共に楽しいっていうね、そこが大
あと
事
やっ
か
ぱ九州っていう地域で自分がその他県の人 とか場所とつながれるっていうのが、なんかすごくそれが、なんていうんですか、得るものが大きいというか、まあ自分が知らなかった九州の地域内の文化だったり伝統とか、その人、そこで活動してる人たちとか、まあこういった場所があるんだとか、椎葉村にその文文、なんですか、図書館があって、文文文があってとか、なんかそういうことを知れて、そこの人たちとつながって、それがやっぱ九州っていう一つのその大陸であって、っていう島かであってみたいなところっていうのはすごく面白いし、今回その偶然というか、なんか途中からまあ来年のためにロケハンしましょうかみたいな流れにもなって、でまあ行く先々で、なんかその場所ないですかねみたいな聞いたりしたら、やっぱりちょっと生まれたりするわけじゃないですか。あそこどうなんですかとか、俳句さんで、あそこどうですかって言われたり、日向文子さんで、あそこいいんじゃないですかみたいなことを言われたりしたときに、なんか3人で回ってるから、その3人でその車の中で、あそこって言ってましたねって言って、すぐそこでやっぱり、その携帯調べたりして、で、なんか、もうフィーリングが結構その一致してるから、この流れだったら来年そこは確かにあるみたいな、あとはなんかまた別にその大分とかもありですねってなった時に、青木さんがやっぱりその湯布院と関係性とかもあったりするから、じゃあ何か湯布院でそのこの先何かができる可能性があるとしたらみたいなことで、その何でしょうね、こうやってズームとかでつないで、で、打ち合わせしましょうみたいな感じで、その、いろんな地域からその人をつないで打ち合わせしたところでは、その、絶対にその、できない発想みたいなことが、その、やっぱり地域を越境しながら、その、連続性と関係性みたいなのを積み重ねていったら、なんか、ものすごくそれがその場でどんどん生成されていくというか、なんかそのダイナミズムみたいなやつが結構なんかすごいワクワクするというか、これだからこれが来年再来年ってなったらみたいな、その、なんでしょう、やっぱり過去現在未来を考えれるから、来年再来年があるよなっていうところを前提として話をするっていうのもすごくいいなっていう、なんかまあ楽しかったですっていうことをひたすら言ってるっていう
いや、本当でも、だからその来年再来年っていうね、やっぱり未来に向けてっていうのは、さっき言ったように、やっぱ、僕らだって、上がりとかじゃなくて、やっぱ常に、次なる本書いて届けたいとか、まあその、まあ今、ブックトークがメインだから、でもまあ、また九州で建築を作る可能性だってあるだろうし、とはいえ何かやっぱ作り続けるっていうことへの、チャレンジにもなっているっていうのは、やっぱりそのリングがあるからこそ頑張れるっていうことも、あるっていうのは 改めて思いましたね。
ね、なんか、ね、まあ、これからっていう話が、ちょっとね、出ましたけど、どうですか？まあ、具体的な話とかじゃなくて、なんかイメージとして、イメージとか可能性として、これからこんなこともやったら面白いんじゃないかとか、なんかワクワクするんじゃないかみたいな。なんか、例えば、僕だったら、なんか、もう、バスツアーにしちゃうぐらいの、
ああ、なる
例え
ほ
ば
ど。
ね。
バスしちゃいけないとか、その、
そう。だから、なんていうの？ほら。
ブックトークはあるんだけれども、
そうそう、ブック
一
トー
緒
クは、
にその建
そ
築を見に行くとか、何かね、ブックトークを広げていくっていうのは、それはあるかもしれないね、
そう。そう
確
いう
かに。
の。ほら。
合気道も含めてね。
そうそう、内田先生とね、釈先生が、聖地巡礼とかみんなでね、バスで行ったんですけど、なんかそういう感じっていうかね、まあね、若干名、ほら、3日間ツアーに、
いましたね。若干名。
同行して、ね。
そうですね。最後は神楽までね。
そうそう
本当
そ
に、ちょっとびっくりしましたけど、嬉しかったね。
ね。っていう方もだからいらっしゃったから、でも、ほら、それで、まあ、ちょっとそのバスツアーとはまた違うかもしれないけど、我々が、行って、で、そこで石井さんが本を売ってくれてる。で、そこで、カヌレも 売ると
は
か、
いはいはいは
なんか
いはい。
ね、その、
あ、ちょっとマルシェみたいな、ちょっと広がりを。
キャラバン隊みたいになってたら、なん
そ
か
れ
面
楽し
白いんじ
そう。
ゃないかな、みたいなね、こともちょっと
なる
思っ
ほど。
たりしましたけど。
それもなんかバンドっぽいですよね。そうか
あ、
も。バンドがこうどんどん
フェ
増え
ス
てい
に
く。
なっていく。
そう、フェスになっていくみたいな。フェスの手前のそれはいいですよね。なんかよく来てくれてる人が、まあ次の会場も行きます。次の会場も行きますみたいになって、じゃあちょっとこういうの作ってるんでこれ持っていきますみたいな。
一緒にね。で、なんかやっぱり、なんですかね。なんかその、どっちかが生産者で、どっちかが消費者みたいなのって、まあいいんだけど、そうじゃなくて、なんかそ、ちょっと、なんていうんですか、なんか、共同体感というか、なんか、
あ、も
お、なんか思いついた。
みんなで稲刈りすればいいんじゃ
どういうこと？稲
ない？
刈り。
シーンさんでさ、
ああ、
生
そう
産者
か。
来てくれた人
お
が
お。
さ、誰も結局、来てくんないんですよ、みたいなこと言ってたじゃん。
言ってた。
だ
本当
一
だ。
番、一番大変な、稲刈りのところを、稲刈りか知らないけど、まあ、田植えでもいいんだけど、なんか、それは、
それはいいかもしれない。
作る人になるためにの実践とかさ、っていう意味においては、我々3人っていうかね、移動してる我々は別に素人でいいんだけど、ホストがね、百姓で、みんなで、やりましょう、みたいな。で、参加者にもお金を払ってもらい、一緒に2時間なら2時間、3時間なら3時間やって、で、みんなで座談会なり、勝った稲刈りをしたところでみんなで呼吸合わせしてちょっとヨガしたり、キャンプファイヤーしたり、なんか楽しい、ワンデイイベントみたいなので、楽しく、まあ、本がゼロじゃないけれども、なんかそれに向けての展開力みたいなのは、で、それはやっぱりもうそこまで行ったら、バスツアーも何も、やっぱ九州でしかできないみたいなね。まあ九州に限らなくてもいいんだけど、まあ四国だったらこんなことができるとか、みんなで海で、まあ、釣りをしようとかわかんないけど、なんかやっぱり作るっていうことへの実践を、
入れて。
ツアーの
おお。
何かね、まあそれでなるべく地元の人たちっていうかね、近場の人たちにも、来てもらって、まあ、イベントとしてはワンデイだけれども、不定期的に関係が生まれるようなことができたらね、それはそれでまた素晴らしい。無理のない範囲で、なんか、まあ子供たちがいたりさ、それはなんか、いろいろできそうな気が今急に思いついたけど。
おお、それは面白い。
なんか合気道ワークショップの最後のシーバソンでやってもらってて、で、僕も参加させてもらったんですけど、そのやっぱ呼吸合わせっていうのが、多分その時も話したと思うんですけど、すごい良くて、なんかみんなが一体になるみたいなのをなんかやったら、やっぱりその後、そのシーバソンって、まあ参加者が決して多くはなかったんですけど、その後やっぱりその質疑みたいなところですごい活発になったりっていうか、なんかその会場の空気感が一体になってて、まあなんていうんですかね、話してる人と参加者っていう、ちょっと垣根がちょっと崩れるというか、だから最初にやっぱミノブックスでやったときはあんまりやっぱ質問が出てこなくて、でもその質問が出た瞬間にやっぱりそこからわってやっぱり話が広がる感じはすごくあったんで、だからやっぱそのなんでしょうね、参加者とその話す人みたいなその垣根をその越えて、で、そのお互いで何かをなんか作った先に、まあ、なんでしょうね、膝を突き合わせて話すみたいなところ、まあトークイベントっていう形式ではあるけども、結構もう参加者がもうガンガン来るみたいなことって、なんかすごく、
確かにね。だから、なんか僕、ふと思ったのが、その本を、まあ、書く。で、本を売ってもらうとか、本を売るとか。なんか、それってな、何なんだろうなって思、何なんだろうっていうか、思ったことがあって、というか、結構思うんですよ、ふとね。だそれこそその、 だから言葉の外に暮らしがあるっていうふうに思った時に、じゃあ本って何？って、その言葉の集積である本って何なの？ってなった時に、やっぱりその、まあ、作る人になるためにもそうですけど、その、本を読むっていう、もしくは本を手に取るっていう、なんかその、そこへの文脈から作っていかないといけないんじゃないかっていうか。
確かに
ああ、
ね。
なるほど、なるほど。
それは、だからそれがその作る人になるために、トークツアーの中で合気道的体づくりを、だから本を読むための体づくりっていうか、なんで本を読まなきゃいけないのとか、言ったら、やっぱり、より知りたいからってあってとか、で、より知りたいってことはどういうことなのかって、やっぱり、なんていうかな、わからないことというか、謎が自分の、その、体の中にもあるし、自然の全体にもあるしっていう、そこを感じれないと、より知りたいってことになんないんじゃないかなとかね。
なるほど。なんか、すごい、なんでしょうね。なんか、さらっと聞くと、すごい遠回りのようではあるけど、実は、長期見たら、すごく近道なんだ、みたいなことにはなりそうですよね。
で、それが、やっぱりシームレスじゃないとできないっていうか、やっぱり、どうしてもトークイベントしますって時に、その文脈からって作れないんですよね、どうしたって。だけど、この3日間ツアーとかって、やっていくぐらいの感じだと、なんかちょっと、それできるかもしれない。まあ今のね、稲刈りの話も含めてですけど、なんか、それはちょっと、思いました。なんで本屋が必要なのかとか、なんで本が必要なのか、なんで本を読むのかとかっていう、その前提から、
で、それって多分なんて言うんだろう、人によっていろんな答え方があるっていうか、まあそれがまさに石井さんが10周年の暮らしっていうテーマで語ろうとした一つの、答えじゃないけれどもね。だからなんかやっぱ九州ツアーも、まあ例えばだから四国雨風食堂さんで、同じようなイベント、まあ例えばコスモスの、種をまくイベントだからそのブックトークとコスモスを絡ませるっていうか、だからなんかそのドッキングしていくっていうのかな。で、そこにあまり意味を持たせすぎないんだけれども、あれっていうそれぞれのその発見する余地みたいな、まあそれが偶然性だと思うんだけれども、それを関係者を増やすっていうか、で、それが体に共通するし、その本にも共通する。で、まあ、石井さんがその呼吸合わせが気持ちいいっていうのは、やっぱりその 僕らは 前提として分かってね、心平と話してるけど、動化的にとか、振動がとかって言うけど、まあ、ああやって一緒に本当にやってみた、あーって声を出して、パッと声を止めたら、無声のあっていう、心の中であーって振動があるみたいなのが、わかるでしょって思っちゃってるけど、実はね、その質問で、うーぐらいでわかりましたって言われた時に、わ、うーでわかったの早いね、みたいなね。最後までちょっと振動みたいな。そうやってそれぞれの発見するペースとか考え方とかがある、その面白さを、こう、受け止めながら、発見していくっていうのは、なんかやっぱ体づくりっていうこともそうだし、本を読むっていうことが、なんか読書離れとかっていうふうになんか、当たり前とかプロトタイプ、定型的なことで思考停止にならないで、そうか、そこから作るっていうことは、面白い試みだなっていうか、我々が、ある意味、無意味の意味というか、意味を、あまり強く持たないがゆえに駆動するいくつかの小さな意味みたいなものが、そうしたものを育む可能性を展開してるのかなと思ったりして。
なんかね、シーバーのね、その藤江さんがね、司会してくれて、どんな質問だったかちょっと忘れちゃいましたけど、なんか、 偶然と必然みたいな、
うん。
話が出たと思うんですけど、なんか僕最近ほんとそれがよくわかんなくなってきて、たまたまっていうこととね、なかなかだから、いや、たまたまなんですって、でも、よく考えたら、これ必然じゃね?とかって、で、このね、で、これって何なんだろうって、思った時に、やっぱりその人間が、まあ、何かやるときに、目的が求められる、KPI とか、なんかそのね、エビデンスとか数値を求められる、その人間の合理性と、そうじゃない、より大きな、なんていうんですか、人間では、もう、たまたまとしか言えないんだが、でも、もっとでかい合理性から見ると、いや、それ必然なんです、みたいな。バタフライエフェクト感というかね、人間からすると、たまたまだって、だから、わかんないから、人間は。だけど、まあ、神様かわかんないけど、なんか、より大きなね、宇宙とか、なんか、それからすると、いや、そりゃそうなるでしょう、みたいな、なんか、必然性、みたいな。
なるほどね。
うん、それって、あるよなーって、で、ね、かといって何?なんつうの、いや、宇宙の真理があるんですみたいな話だけになっちゃうと、ちょっとやばいな、みたいなことなんだけど、だからこのね、人間の、なんつうのですか?逆しらというかね、なんか、人間がなんとか理解できる合理性っていう話と、そうじゃない、より大きな合理性も、あるんじゃねえか、みたいな。で、それはたまたまとしか表現ができないんだけど、でも、なんつうの?このメンバーが集ってるとかね、例えばですけど、小松原くんがシーバにとかって、これってのはなんか、本当にたまたまなのかな、とかっていう。
いや、そう、だからそれがさっき言ったように意味が後からついてくるっていうか、今はまだたまたまかもしれない。でも本当にそれこそね、車の中で言ってたように、やっぱり議員になりたいみたいな話になったら、なんか、あ、そのために俺たちは応援に来たんだったよな、みたいな。なんか、なんて言ったろう、別に、だから、それだけになったら、あ、合格、不合格みたいになって、なんか一喜一憂しちゃうんだけど、だから偶然か必然かっていうのも、まあ、僕は、捉えようだと思うけれども、それをだから、運命論的になんか捉えて、なんかドライに、いや、そうでしょうみたいなんじゃなくて、なんか自分をより、ハッピーにより頑張れる方に捉えられたら、それっていいことじゃないっていうかね、その自分のパフォーマンスでなり、自分の、見えてる世界を明るくしてくれるような捉え方、なんか悲観的にとか、なんかウェーイって楽観的にっていうわけじゃないけれども、あ、それって結局だから、なんか、他力本願でありながら、やっぱ努力しなきゃいけないっていう、その両方が。で、他力本願なんけれども、努力しようって頑張れる気持ちになれるんだったら、そこは、必然だったり、偶然だったりっていうことに対する、その、ハッピーな方っていうのかな?に対する。で、これは、一人じゃできないから。で、やっぱりそこに一緒にいる人が、一人、そういうふうな、スパークすると、電波するから。で、まあ、逆もそうで、もう、こんなやめようぜ、みたいになってね、バンド解散、みたいになると、いや、ちょっと待って、これ、3人だからいいんじゃんとか、ね、そういう、なんか、風に捉えてるので、まあ、それがだから面白いっていうかね、まあ、石井さん今回ずっといてくれたけど、なんか、藤江さんと、高岡さんと、石井さんと、やっぱその、我々が 移動してる先の、そのホストの人たちとの関係も、なんか、ビジネスライクになると、だから何人来たかとか、そのお金のことだけで、なんか、優劣というかね、成功じゃないみたいになるけど、全然そんなことなくてね、それが面白いっていうか、で、それに、また会おうねで終わるっていう。で、楽しいからまた来たい。あるいはまあ楽しくてもご縁が、タイミングが合わなかったら、だから日向文庫さんなんかもね、 本当だったらイベントやれたらよかったけれども、まあ、またタイミング合えばっていうふうに、なんか常にそうやっていろんなところに、マーキングじゃないけれども、やっぱその、なんかできていくっていう、その時間の蓄積みたいなものに、当事者性が少しずつ生まれることで、なんかそのメンバーのね、何か記憶の一員になれてる感触っていうのが、やっぱり過去とのつながりと、また、あれ ?2 年前もいました?みたいな、そういうつながりが起きる面白さなのかなっていう。
ねえ。で、やっぱりこの、なんていうの、続くっていうことが、やっぱ全然当たり前じゃないっていうのはやっぱ面白いですよね。
そうね、実際ね。
続けたくても続かなかったり、もするだろうし、続けたくないけど続いちゃうっていうのはなかなか、
そ
で
れ
す。
はね、
あんまりないけど、でもやっぱり、そう、だ僕ね、宇都宮の昼寝さんっていうところにも、4回ぐらい行ってんですよ。で、なんかね、やっぱり、で、まあ、この前も言ってたんですけど、何か謎があるんですよ。
謎ね。
僕が思う謎がね。謎ってのはやっぱりなんか、普通に考えたら理解ができないっていう。だから、やっぱりこのね、僕、石井さんが、なぜ2店舗出したんだみたいな。例えば
ああ、
ね、
その謎がある。
浮き葉と久留米と
な
ね。
ぜもんじゃ行ったんだみたいな。
あ、
なぜそこでも
昼
ん
寝
もん
的
じ
に
ゃを作
は?
るんだってい
そうそう、昼寝だったらね。だし、やっぱり、なんか、ちょっとはみ出しちゃってるじゃないですか。
う。はみ出してる。
やっぱこれが気になるんですよね。
なんかそんな感じで、なんでしょうね。その、確か1年目やったときに、普通にやって、で、2年目は、なんか青木さんから、その、何ヶ月か前になると、じゃあ今年はどうしましょうかってメールが来て、
そうそう。
最初、去年もやったし、今年も、年一、そうかそうかと思って、
しかもなんか
毎、
文化の日限定とか、なんかもう文化の日は九州行くみたいなさ、言っ
11
ちゃっ
月
た
は
よ。
みたいな。そう
そう
だ
そ
そうだ。そうそう。それが2年目だった
う。言
ん
っ
で
てた
ね。
よね。
で、文化の日とかだと、すごい、
ああ。
渋滞になっちゃって、だからちょっと
そう
外
か、
そう
それ
か、
で
み
外
た
し
いな
たら、今年は
感じ
そう
だっ
い
たんじ
う。
ゃないかな。
またそう3年目も半年ぐらい前に、じゃあそろそろちょっとスケジュールを決めないとね、みたいに連絡が来て、あ、そう、今年、そう、毎年やるよな、みたいな。なんかそれ
なん
は、
かね、やっぱりちょっと気になっちゃうっていうか。
そわそわしてる。
でもやっぱそういう、まあ、ある種の無茶ぶりみたいなところに乗っかってくれるっていう、なんかそのね、まあ、甘えられるっていう人かどうかっていうのはやっぱり結構重要。重要っていうか
それ
ね。
だから、振ってさ、どうぞどうぞどうぞっていうさ、その、やっぱネタというかさ、そのやっぱり、無茶ぶりができるっていうのがやっぱりね、で、その無茶
そうそう。
ぶりをちゃんと返すっていうさ、で、無茶ぶりが返せなかったら、もう次の無茶ぶりが来ないんだけど、ちゃんと出した球をクリーンに打ってくれる
そう
からね、昼寝さんも石井さんも。
そう。そうそうそう。
でもこっちとしては、やっぱりなんかきっかけがやってきたなっていう感じ
おお。
ですよね。なんかその自分がやってることを、まあ、何かその外側の視点で再確認したりみたいなのの、やっぱりそれって何かやっぱり外の人は入ってこないとそうできないことなんで、しかもそれがそのやっぱり1回だけのイベントだと、今回のツアーみたいなことでは、その全然その強度みたいなことも変わってくるし、だからやっぱり3日間一緒に行って、その話しながらツアーをしてっていうところで、やっぱ見えてくる自分自身の、なんか、をちょっと俯瞰した感じみたいなっていうのは、やっぱりそれはその自分だけだったりとか、その身近な人との関わりの中では、その、やっぱ見えてこないというか、そこまでの俯瞰した位置に行けないみたいな感じはあるんで、やっぱそれは3日間話したからこそ、なんか自分の現在地がよりわかるみたいなことはなるんで、なんかそうですね、そういうきっかけがやってくるみたいな、それが年一やってくるっていうのは、すごい、まあ、贅沢というか、ありがたいなっていう感じではあります。
まあね、そういうふうにね、言ってもらえるようにね、ちょっと、
そう、だ
チャ
僕
レン
らが
ジ、
頑張り続け
精
ない
進
と、
して、ね。
金銭的なところがもうちょっとこう、あれですよね。
そう
追い
そうそ
詰めたら、すごく
う。
も
ね、もう、ね、 全方位的にハッピーになれるんですけど
そう
ね。
です。いや、でもね、そのやっぱ不完全だからいいんですよ、
あら。
なんかね、全方位は、そんな簡単じゃないっていうね。
確かにね。
でも頑張りましょう。そこもやっぱ頑張
で、
る。反
そう、
省は、
やっぱりね、そう、やっ
反省
ぱ
する
り、
とこは反省して。
なんていうの、市場、マーケットからはみ出さなきゃダメだろう、みたいな、思ってる、やっぱりちょっと我々がいて、そうするとやっぱり分かりにくくなるっていう。
私なんかあんまもう関係ないですもんね。人集まったり集まらなかったりみたいなのが別にその、だって5人だったら5人の面白さが絶対にあるみたいなことを言ってる、その、
そう
もう
そう。
20人か10人かとかね、その人数ね。
テンションも変わらないし、その、やっぱり、そう、やっぱ人数が少なくても多くても、そう、やっぱ青木さんと島さんと全然もう変わらないトーンで、熱心に話してるっていうのは、なんか、だし、その場、その、やっぱ少ないなら少ない場所での、その空気感みたいなのは絶対にあるしっていうのをやっぱ見てたら、なんていうか、なんでしょうね、その、金銭的な、その、価値みたいなところが一番やっぱり最後になっちゃうというか。
言っちゃった、最後って言っちゃった。
で、結局みんな持ち出してるみたいな。
そうそ
ちなみに、ぼちぼち1時間
う。
であれなんだけど、
本日。
最後ちょっとその、まあ今日石井さんが夜の時間帯で疲れていると思うのは、今日は、どこに行ってたんですか？
結構変と言ったら失礼ですけど、九州でハッピーハイカーギャザリングっていう、ハッピーハイカーっていうコミュニティがあって、まあ、山を登ったり歩いたりする人たちの、まあ、いるかな、そのコミュニティがあって、その人たちが、2年に1回か、九州の九十っていうところにある、
お
金山荘っていう山小屋に、集まって、で、そこでまあ、なんかマルシェをやったり、トークイベントをやったりっていうことがあるんですけど、まあ、それに、その主催の人に、まあ、本持ってきてくれないかって言われて、で、まあ、そういう本を担いで行って、で、それが昨日だったんですよ。で、担いで行って、で、そこで山で本を売って、で、今日、降りてきたっていう。それでちょっとクタクタな。なんかやっぱすごい面白いイベントでしたね。そのトークイベントがあったんですよ。そのまあ、マルシェがあった後のトークイベントがあって、で、マルシェはもうみんな、やっぱ担いで持ってきてるんですよ。
本、
いや、
物、
物ですね。洋服だったりとか、バッ
洋
グだっ
服。
たりとか、もう山に関係するやつ、山のギアみたいなやつをみんな持ってきてて、そう、だからなんかすごい密なコミュニティ、しかも、200人近いお客さんが来てて、そう、山の中に。
すごいね。
だいたい2時間ぐらい歩かないと来れないとこなんですけど。
2時間かけて行く場所に200人が集まったんですか？
そうです、そうです。
イベント自体は何時間ぐらい？
イベントは長いですよ。その10時に始まって、マルシェが3時間あって、そこから休憩挟んで、トークイベントが2人出るんですけど、で、それが3時間ぐらいあって、で、そこからその山小屋に対する、チャリティーオークションイベントがあって、懇親会があって、で、10時に始まって終わるのは夜の9時。で、そこから打ち上げみたいになって、でも寝るのは12時、1時とか。で、また朝起きて、2時間かけて、売れ残った本を担いで下山するっていう。
そういうイベントだったんですね。
そうなんです、そう。なかなか面白い。山伏の、坂本
大
大
三郎さん？
が来てたんですよ。
そうですか。すごいや。山形かなんかじゃないか
山
な。
形です。
ね
そうです。そうなんです。
羽黒山。
その人はトークイベントやってて、すごい面白かったですね。
いやー、すごいな
こういうすごいイベントが九州で
ー。
や
言
っ
葉
て。
の外に行ってるね
い
ー。本当
やー、行き
だ。
ましたね。そう、最近子供の外にばっかり行ってますね。本担いで。
いやー、大事ですよ、めちゃくちゃ。もう、どんどんどんどんだって、まあね、悪口って言っちゃあれ、その、文振りとか、もう言葉の
言っちゃった。
中、
本
言っ
気
ちゃっ
ニュース
た。
出さない。
何振りか
何
な？
振りって言わない。
もう、言葉の中にみんな行くでしょ？ まあいいけどっていうか、まあいいですよ。いいけど、あんま僕はちょっとやっぱそっちじゃないなっていうかね、
まあね、
ふうに思っちゃう。
あの規模まで行くとね、なんかね、ちょっと、なんとも、
アウェイがやっぱり僕は楽しいですね。自分一人完全に山の人の中で本を売ってて、そのみんなやっぱ屈強な人たちが多い中、もうザ文系な雰囲気を
確かに。
でも出てしまって
本はどうでした？売れました？
本はまあまあです。
まあ
まあ、
まあか。
本がそんなに持っていけないんで、その理由自体は。
そっか。
あとはまあ、一応その人に手伝ってもらったりしながら、まあ50冊ぐらい持っていったのか、60冊ぐらいかな。まあでも半分ぐらい売れました。
おお、それね、すごいですよね。
やっぱだからその何を持っていくかが問われるわけでしょ？その
そうで
売れ
す。
る、ね、売れた半分を見たら、あ、このセレクションが良かったなとかね、またいろいろあるんだろうけど。
それがやっぱ密ですね、そういう場所だと。
実感がダイレクトにあるっていうか。
そう、やりとりとかだったり、やっぱ来たお客さんにやっぱそう説明したりしてっていうところからやっぱスタートして、で、そもそもなんであ、本売ってるんですね、みたいな
そっ
始
から
ま
か。
るんで、これ、あ、持って歩いてきたんですか？みたいなところから始まってっていう、なんかやっぱそういうとこ、まあさっきの話じゃないですけど、なぜ本を読むのかみたいなところで、やっぱ、なんでしょうね。まあ本がいっぱい集まってる場所よりも、そのアウェイみたいな場所だからこそ、そのなぜ本を読むのかみたいなことを、なんか立ち止まって考えれるというか、あ、ここに本屋があるな、な、あ、本屋、本ってな、なんだったっけみたいな、山があって、で、自分ここにいて本を買ってみたいな、その流れっていうのって、なんかすごくその、やっぱ、まあ、接客してて面白いというか、で、しかもすごいし、選ぶ人はすごい真剣に選んで、それやっぱり一冊そのバッグの中入れて2時間かけて持って
重いからね、そう。
帰る。そうなんですよ。
確か
そう、何を買うか、しかもこの人は山に何を持ってきたのかみたいな、こうずっと見られたりしながら、ドキドキしながらっていうのがやっぱり面白かったですね。
なるほどね。面白い。
よかっ
いい
た
で
です。
すね。
使い
やっぱ
ました。
そうやってだからやっぱ実践っていうかね、アクションを起こしてるっていうことが、まあ、僕らは分かってるっていうか、だから旅する僕らは、それぞれね、東吉野と神戸っていうか、まあ、ホームがあるけれども、やっぱりその、行った、で、再訪するってことは、あれ？その間、この1年間、石井さん何してるんだろう？どう変わってるんだろうか。日向文庫行った時は、確か、電車がやっと開通する日だったな、ちって、2年ぶりに行ったら、本当に電車がね、来た瞬間だったり、なんかそうやって、その短い、合ってる時間は短かったとしても、その間の時間っていうのがぎゅっとね、濃縮されてる。で、今こうやって、先週の今週なのに、もうすでに石井さん、新たな場所に 開拓してる、その、なんて言うんだろう、ハッスルっていうかね、完全に作る人になるために影響を受けすぎてるんじゃないか
そうですね。
な。勝手に、もう十分、我で飲水するっていう。
で、ちょっとやりすぎてるっていう。
いや、でも、いいですよ。まあ、でも、ちょっと、顔が眠たそうだから、
で、そう。
ぐっすり寝てもらってて、お疲れ。
お疲れ様です。ということで、九州ツアーね。まあ、振り返りということで、また、来年も九州ツアーできるように、
それ
ね。
ぞれね。
まあ、体調も整えつつ、まあ、特に僕かもしれないですけどね。まあ、おのおの、ね、ちゃんと、ある程度、ちゃんと仕事しつつ、ね、
ちょうどいい感じで。
そうですね。お、なんだろう。いい言葉だな。
なんかいいな。
いい言葉を言うな。ということで、ありがとうございました。さよ
はい、どうも、さよなら。
なら。